聖霊が与えられ、教会が誕生したことを喜び祝うペンテコステ。皆さん、おめでとうございます。霊の力を与えられて、教会が誕生いたしました。そして、それが今も、現在進行形である。だからこそ、この日本に、静岡の西草深の地にも届いているわけであります。そしてここに教会が生まれた。霊の力というただ一つの力によって、教会は常に教会とされている。そしてされていく。され続けていく。私たち教会は、ここにいる一人一人は、その導きの不思議さと驚きの中で、ただ一つの力を知り続けて、それを答える応答、賛美をしているだけでありましょう。そして今日与えられた御言葉は、地上初ペンテコステのことが伝えられている箇所であります。一節、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっている。このシーンから始まります。五旬祭の、日、彼ら、弟子たちはどうして集まっていたんでしょうか。使徒言行録一章四節には、エルサレムを離れずに、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。そうおっしゃった復活の主イエスキリストのお言葉、これはちょうど復活されて、私はあなたと共にいる復活したイエス様が40日間弟子たちと共に復活を表してくださった。それが終わって天にお戻りになるときに言い残された言葉であります。イエス様にとってはこれは約束、そして保証の意味を込めた、いわば伝言、メッセージだったと思いますけれども、果たしてこれを聞いていた弟子たちにとってはどうだったのか。エルサレムを離れない、前に聞いた覚えがある、神様の約束の内容ってどんなんだったっけ。特に、離れるな、それがいつまでなの。だんだんだんだんやっぱり不安になってくると思います。そしていつまでどうやって待っていればいいのかよく、分からなくなってくる。またここは今エルサレムです。50日前でありますから、2ヶ月経っていません。50日前にイエス様が十字架で死んで、そして復活された。イエス様をキリストと信じない人たちにとってはあれだけ偉そうなことを言って、あんな変なやつが堂々とローマ帝国、またユダヤ人の宗教指導者たちに真正面からぶつかって でも結局死んじゃったじゃないか。その意味では、あざけりの言葉、無駄死にに対していろんな評価がまだまだ溢れていた。それがこの初めてのペンテコステが起こったエルサレムの状況ではないかと思うわけであります。まだ50日です。おそらく、イエス様が、十字架で死んだ後、イエスの仲間はみんな捕らえて、追放もしくは、命まで奪うことはないとは思いますけれども、百叩きの刑とかいろんな、ものが用意されていたと思います。弟子たちにとってはエルサレムにとどまる、そのことに対して不安やまた、恐れは十分持っていた。そういう弟子たちの緊張感、それが、見えてきたとき、彼らがどうして一つになって集まっていたのか、あの日から、すみません数え間違えません、あの日から40日しか経過していない。至るところで噂話広まっている。残党狩り的な行為、イエスの仲間は見つけ次第捕らえろ、そういう、緊張感の中で彼らは祈っていたわけであります。その祈りとは、この不安を抱えて、でもイエス様はこうおっしゃったじゃないか、エルサレムを離れるな、この言葉に信頼しよう、そういう祈りだったんだろうと思います。半信半疑の祈り。イエス様が天にお戻りにならずにそのまま一緒にいてくだされば、イエス様が生きている、そう伝えたとしても、ほらここに証拠があるでしょ、言うことができたかもしれない。けれども肝心のイエス様は天にいらっしゃる、言葉だけを残して天にいらっしゃる。おそらく皆さんも礼拝が終わって自宅に帰って、そしてそれぞれ学校や職場出たときに、私はクリスチャンです、自分はクリスチャンだ、そう言ったとして、いろんな、興味津々の人にも出会うでしょうし、また、そんなのは関係ない、そう言って、無関心の中で焦らわれてしまう場合もあるかもしれない。そしてイエスがキリストだ、それはどういうこと、一生懸命説明をしようとして説明しきれなくて、自分の、言葉の足りなさ、また、学問的なその裏付けがないことにがっかりをしてしまう、そういう、残念な気持ちを引きずって祈り会に来る、礼拝に来る。今日この一節で語られている弟子たちの姿は、まさに今私たちが世の中で出会うであろうその状態とよく似ていると思う。せめて笑われない、一緒にそうだ言い合える仲間と集まって祈っている最中に、二節、 突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っている家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。聖霊が集まっている。弟子たち一人一人に降臨したんです。弟子たち一人一人に聖霊降臨のペンテコステの出来事が与えられている。おそらく今日2階のメンバー、和室のメンバー合わせれば、約80名がここにいます。80人全体にドンではない。目の前に、教授長老がいらっしゃいます。教授長老の上に、2階にいらっしゃる方の上に、一人一人に聖霊が降臨した、与えられた。ここでとどまった、そう訳されています。この言葉は、座るという意味も、ある言葉であって、ゲッセマナの園でイエス様が祈っている間、弟子たちに、ここに座って待っているおっしゃった時のあの座るも同じ言葉であります。また、ルカ福音書では宣教命令の時に都にとどまっていなさいと、イエス様がおっしゃった、イエス様というか天使が言った、その都にとどまるも同じ言葉であります。説教書と考えられているヘブライ人の手紙では、この言葉をイエス様に対してのみ使っている。どう使うか。イエス様は神の右の座につく、よみがえって天にお帰りになって、神様の右の座につく大祭司として、イエス様を褒めたたえる言葉として、このとどまる、座る、つくという言葉が使われています。座っていない、座っていなさい、とどまっていなさい。そしてこれはその時だけではなく、その状態が今も現在進行形である。いえば与えられて、あなたの頭の上に聖霊が座ってくださっている。聖霊の導きをそうやって受けている、そういう意味であります。その時から今まで、今からも聖霊が弟子たちの上にとどまっている。それによって弟子たちは聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。他の国の言葉、それは、聞き取ることができない意味不明な言葉ではない。聞いている人々のそれぞれの国の母国語で話し始めたという意味であります。それぞれの母国語とは、旧説に、たくさんの地名が記されておりますけれども、この国出身の人々、その言葉が、ガリラヤの人間たちが話し始めたということであります。例えば、カパドキアとエジプト、これはもうほとんど国と考えていいと思います。その距離は1400キロ離れている国同士です。話す言葉が全く違う、その聴衆が聞き取ることができる母国語でガリラヤ出身の弟子たちが話し始めた。何を話し始めたのか、 その内容は丁寧にはここには書かれておりませんけれども、おそらく不安に怯え、それでもキリストは復活された、この目撃証言を高子の言葉で公言したのでありましょう。十字架で死んだ主は復活されたと大声で言い始め、宣言し、その事実だけを語った。それが霊の力が与えられた弟子たち、その状態であります。それは決して彼らの力や信仰の深さではなく、彼らが見たものを見たままに、事実だけを語るものとして、聖霊が上に乗って導いてくださっている。働いてくださっている。この霊の力に従うというか、用いられて弟子たちは使徒となっていくわけであります。使徒となった者が集められているところに教会が誕生している。聖霊が弟子を使徒としてくださった。使徒たちは霊が語らせるままに、自分たちが目撃したイエス様をキリストとして伝えていくわけであります。ここに教会が生まれた、ここに教会がある。使徒たちには聖霊が与えられている。聖霊が与えられ、思うがままに働いてくださっているからこそ、弟子は使徒とされ、教会は教会とされていくわけであります。最後の13節に、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているんだ、そう言ってまた人々はあざけるわけであります。バカにする、そのことが確かに報告されている。弟子たちが怯えたのはおそらくこのバカにする、あざける、そういう人々でありましょう。信じてくれない人々、それはイエス様を信じるというよりも自分が一生懸命見たことを伝えているだけなのに、それを信じない人々のことだろうと思います。そしてそれに動揺して不安が広がる。それがおそらく一説のあの状態だろうと思います。それでもこのあざけりが気にならなくなったのは、彼らが成長したからではなく、霊が共にいる。ただ自分たちはスピーカーとして、声として、イエスはキリストだ、主は生きておられる、このことだけに伝えるスピーカーとなったからでありましょう。このあざけりは、私たちも礼拝から一歩外に出ればたびたび出会うことであります。その中で私たちは悩んだり落ち込んだり腹を立てたり、そうやって、あざけりに惑わされる。時にはサタンがこれを利用して信仰の足を引っ張ろうとしてくる。その時祈れ、そう言われるのは、あなたには キリストが与えてくださった霊が共にいる。このことを再確認、再確信するためであります。私は洗礼を受けている。洗礼を受けているということは、霊が与えられている。復活の命、そしてこの命を語る聖霊が与えられている。この神の恵みによって守られている。その中で、私たちは自分ではない自分の力が与えられている。自分ではない自分の力で動くものとされていく。我ならぬ我。自分であって自分ではない。それが聖霊の力であります。これは考えてできることではない。むしろ考えよう、知ろう、学ぼうとする自分。何かに怯えている自分自身が祈った時に与えられる。多くのクリスチャンが大好きな言葉で、自分の弱いところに、恵みが働く。この弱さを認めたときに、弱さを諦めたときに、弱さを自分で何とかしようと補うことを諦めたときに、聖霊がこんな弱さだらけのもの、こんな罪深いもの、それを用いてくださっている。そう知ることができるわけであります。主イエスと行動を共にしていた弟子たち、彼らはイエス様が十字架で死んでしまったとき、本当に悲しかったと思いますし、逮捕された時に逃げ出したことを恥じていたと思います。それが3日目に復活されたキリストが、まず自分たちに会いに来てくださり、そして人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。このアダムとエバの孫としての罪の姿、私たちは突きつけられるわけであり、同時にこの罪の中から抜け出さない、抜け出せることができない、自分の無力も知る。そしてこの罪、抜け出すことができない罪、いいことをしているつもりでも、でも神様抜きの自分の正義によって動いてしまうというこの罪、これを助けてください。ここから救い出してください。このどうしようもない悪い、犯罪や戦争をしたという意味ではなく、神の意によって生きるよりは、自分の答えによって生きようとする、そういう罪でありましょう。神の意によって与えられた恵みを生きるよりも、自分の得て増えて、自分の正義感によって生きようとする、そういう状態であります。趣味やお楽しみを、絶対持つな、そういう意味ではありません。趣味やお楽しみ、それを神様のお名前によって楽しんでいるかどうかです。霊で生きているか、自分が生きているか、弟子と使徒との違いはここにあります。そして霊で生きている、霊によって動かされ、守られ、私たちは荒波をくぐり抜けていくことができる教会なのであります。私たちも あの洗礼を受けたとき、この神の霊が与えられています。ペンテコステが起こっているわけであります。そして毎週礼拝に来ることによって、自分の頭の上には聖霊がとどまってくださっている。ちょっと想像すると私は笑ってしまうんでありますけど、アニメの、目玉親父を思い出してしまう。ああいうものが多分載っているのかなと思うとちょっと笑ってしまうわけでありますけれども、そうやってそのことをいつも確認する。霊によって生きている、生かされている、守られていることを礼拝のたびに確認し、そのたびに聖霊降臨が更新されているということ、とどまってくださっていることを知るのであります。それに守られ、導かれ、そして語らせるままに、イエスは神の子キリスト。キリストは復活され、今生きておられる。これを語り続けることができて、やがてこの祈り、公の言葉が、マラナタ、主イエスを早く来てください、の祈りを祈る者へと、さらに育ててくださるわけであります。目撃した目撃者、それがやがて、証人となり、やがてマラナタと希望を祈る者へとされていく。霊がとどまってくださっているからこそ、目撃したキリストを語り、やがてこの目撃したキリストを待ち望むものとされていく。聖霊降臨によって日々私たちは新しく更新されています。霊が語らせるまま、霊を受けたものとして、そして霊が今も私たちを導いてくださっている。この驚きの中で、弟子から使徒と作り変えられ、それが集まった教会とされているものとして、ただこの導きの中で歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、聖霊降臨をありがとうございます。私たちの上に聖霊が座ってくださっておられます。そうやって私たちを神様の子供として用いてくださっておられます。そうやって私たちはイエス・キリストは主である、この告白を告白としていく歩みが開かれています。どうかこの中で聖霊と共にイエス・キリストを待ち続ける使徒として、集められた教会として歩んでいくことができるように、私たちをお守りください。どうかこの驚きとまた不思議さがやがて安心として、希望として確信として、私たちすべてに満ち溢れていくことが神様の技で進められることを求めます。私たちをどうか今この時だけではなく、聖霊の十万の中で日々の生活をお守りください。このお祈りを感謝し救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。